刊 GPW 通信第16号2020年秋目次1ご挨拶2イベント報告3お知らせ4自慢のガイドヘルパー紹介特別編5トピック6会員報告寄付を募ります。7、最後に、写真、映画、ゴゼ、ポスター、説明、3人の女性、右から順に、泣いている少女、微笑む和服姿の若い女性、2人を見守るように横顔の女性、監督、滝沢正治、主演、吉本美優。写真、終わり。ご挨拶、理事長、高橋和也。日本各地で40度を超える異常な暑さが続きました。また、高温多湿に弱いとされていたウイルスが、未だに猛威を振るっています。無節操に開発を続ける、私たち先進国の人間の仕業でしょう。先進国のリーダーたちが、エゴやイデオロギーを捨てて、一致団結し、知恵を絞り、このような感染症が発生しないよう、緩やかな持続可能な開発に舵を切ってほしいものです。話は一気に身近なものに移りますが、GPW は NPO 法人格を取得して5年経過しました。青年海外協力隊経験者が集まって始めた頃は、途上国就学困難児童支援を行っていました。法人格を取得し、障害福祉を始めた当初、職員は私を含めて2人でした。ろくに給料も払えませんでした。2年経って何とか給料を払えるようになり、職員は4人に増えました。ガイドヘルパーも30名近くになりました。今のコロナ禍でも事業を続けることができる体力がついたのも、活動を応援してくださっている皆様をはじめ、利用者の皆様のおかげです。この場をお借りしてお礼を申し上げます。皆様にもう少し法人のことを知っていただきたく、今回は法人の役員をトピックで紹介させていただきます。イベント報告。1、高齢視覚障害者のストレッチ教室。第1、第3火曜日の10時から11時45分、悠々今川館で開催しています。毎回、8から9名の視覚障害者の方々が参加しています。国書にもかかわらず、8月18日には9名の当事者が参加しました。3密を防止するため、一部のガイドヘルパーには部屋の外で待っていただくことになりました。ストレッチだけでなく、呼吸法も大切にしているので、参加者はマスクの代わりにマウスガードを装着しています。また、杉並ハツラツ体操も取り入れて、皆さんで楽しみながら健康づくりを行っています。悠々今川館が空いている限りは、コロナ対策をしっかり行って開催を継続します。写真、ストレッチの様子、説明、着席したまま万歳して上に伸びています。写真、終わり。2、楽しく一からフランス語。毎月第2土曜日の13時30分から15時頃まで行っています。現在は事務所を拠点にして、ズームを活用して開催しています。8月8日土曜日は、フランス語が達者な島本忠子さんに参加していただき、丁寧にフランス語を教えていただきました。9月12日土曜日は、狭い事務所を出て、民間の会議室を借りて開催しました。 新しい方が2人加わり、フランスから日本語ができないフランス人も参加し、本物のフレンチコミュニケーションに挑戦しました。遠方の方も参加できるチャンスです。3. ドレミファン。のびのびになっていましたが、第9回は9月30日水曜日、14時から16時に開催します。コロナの影響で、ピアノ生演奏のカラオケ大会に代わり、プロハープ奏者の高山聖子さんをお迎えして、ハープとピアノの小さな音楽会を開催します。この音楽会の様子は、次回の通信で報告します。第10回は11月30日月曜日の予定をしています。写真、高山聖子さん。説明、赤いドレスでハープを抱え、にこやかに微笑んでいます。写真終わり。4. 社交ダンス。2月13日に開催したのを最後に、約5ヶ月間休んでいましたが、7月23日から再開しました。コロナを正しく恐れるべく、教室は換気をし、フェイスガードを装着して踊っています。熱心に教えてくださる持田先生には本当に感謝です。社交ダンスを継続することが難しい世の中になりました。皆さんの熱意がコロナを吹き飛ばしてくれることを願って継続しています。9月から第1、第2木曜日、13時15分集合、15時15分頃までに開催することになりました。写真、説明、先生も生徒さんも、全員フェイスガードなので、少し異様です。写真終わり。すべてのイベントでは、参加される方に、下記のことをお願いいたします。1、当日、入室の際、体温チェックにご協力ください。2、室内では、マスク着用でのご参加をお願いいたします。換気、社会的距離に配慮しますので、ご協力をお願いいたします。日時、場所などの変更があった場合、ご連絡いたしますので、すべて申し込み登録をお願いしています。興味がある方は、お気軽にお問い合わせ、お申し込みください。連絡先は、03-4285-9727 です。お待ちしています。お知らせ。フランス語を勉強しながらフランス料理、お菓子を作りましょう。延期してこの秋に開催予定でした。しかし新型コロナウイルス感染が収まる様子もないので、今年度は中止にしました。日本盲人福祉委員会の助成事業として認可をいただいたのですが残念です。次年度もこの内容で日本盲人福祉委員会に助成申請しますので、開催できる環境が整うことを願っています。杉並区議会議員有志とユニバーサルデザインのまちづくりと視覚障害。ズーム会議の形式で8月3日月曜日、19時から杉並区議会議員の方々と2回目の勉強会を開催しました。ユニバーサルデザインのまちづくりと題して話をさせていただきました。バリアフリー、ユニバーサルデザインの概念をお伝えし、ハード整備だけでなく、ソフトが大切なことをお伝えしました。ユニバーサルデザインの街づくりの成否の鍵は、もちろん当事者の存在ですが、次に大事なのは地元自治体の姿勢です。地元自治体が国に頼らず、独自にユニバーサルデザインを進められるよう、今後も区議の方々と活動を共にしたいと思っています。3回目は、交通事業者のバリアフリーの取り組みを紹介しようと考えています。自慢のガイドヘルパー紹介特別編。 同行援護事業所アンサンブルの管理者兼サービス提供責任者、佐々木の橋本です。前号までに8名のガイドヘルパーを紹介してきましたが、今回は新しいガイドヘルパーが入った時の実習の内容と、その実習に協力してもらっている40代の2人の視覚障害当事者を紹介します。通常、一月に一人入ってくれればありがたい新人ガイドヘルパーですが、このコロナ禍の7月は、同行援護従業者養成研修を終了したばかりの男女4人と契約できました。彼らの実習に協力してくれたのは、2人の藤井さんです。2人は、橋本が運営委員をしている日本視覚障害者団体連合、通称日視連、旧日盲連の同行援護事業所等連絡会が主催する資質向上研修当事者コースを受講しており、同行援護の制度や当事者の心理などの講義だけでなく、ガイドヘルパーが研修で習う基本的なガイド技術の実技も学んでいます。まずは2人の自己紹介です。藤井瑞恵さん。藤井瑞恵です。杉並区在住です。網膜色素変性症です。高校生の頃から自覚症状が出始めて病気が判明しました。大学在学中に見え方が急激に悪化し、白杖歩行をするようになりました。その後、障害者枠で就職しましたが、さらに目の状態が悪くなり退職。数年経って高橋さんと出会い、いろいろ情報をいただき、支援センターでの訓練や活動を経て、現在は希望に近い仕事をやっています。現在、わずかに視力は残っているものの、通勤や慣れた場所以外への外出にはガイドさんが欠かせません。この実習の手伝いを始めたきっかけは、ガイドヘルパーの研修を受けた方が実践的な技術を身につけるため、視覚障害当事者から教えてもらう必要があるということを橋本さんからお聞きして、自分でも役に立てるならと思い始めました。実習の時に心がけていることは、皆さんの自信につながるよう、良いところ、できている部分をきちんとお伝えすることです。それと同時に、一番大切なことは、ガイドヘルパーは利用者の目であることです。何かを決めたり、判断することを代わりにしてしまわないことを強くお願いしています。また、ワンランク上のガイドヘルパーになっていただくには、スマホの使い方を熟知することだと思っています。私たち視覚障害者もスマホを使いますが、検索することやその検索結果を取捨選択することは瞬時にできません。外出時にそれをガイドヘルパーさんがやっていただけると、より一層助けになると思います。私ももちろん利用者さん、皆さんが気兼ねなく外出できるよう、これからも実習頑張らせていただきます。よろしくお願いいたします。写真、藤井瑞恵さん。説明、ロングヘアーです。写真、終わり。藤井瑞恵さん。相談支援事業所ウィルと同行援護事業所アンサンブルに利用者としてお世話になって3年ほどになります。中途で全盲になった私にとって、命の架け橋と言える存在です。現在就活中で、社会の厳しさにも直面していますが、旬の美味しいものや、楽しいことを探しながら過ごしています。そして、アンサンブルのガイドさんの、デビュー前の実習のお手伝いをさせていただいています。今は、人と人との間に、距離が必要な世の中になってしまいました。本来の意味は違うのでしょうけれど、人間と読めると気づきました。物理的にも心理的にも近づきすぎず、離れすぎない距離。 人と人との触れ合いにおいてはとても大切なことだと実感しています。実習では心が温かい皆さんは、すべての手伝いをするのではないことに驚いている様子も見られます。ガイドさんにとっても難しい距離感ですよね。真剣に向き合う皆さんから力をもらっています。ガイドさんの存在が私たちの生活を豊かにしてくれているとも言えるのです。写真、藤井光恵さん。説明、ろくろを回して器を作っています。写真終わり。再び橋本です。実習のポイントは2つです。1つ目は、未知なガイドヘルパーとしての外出支援の不安を取り除くことです。階段の昇降、エスカレーターの昇降、電車の乗降と座席への誘導を自信が持てるまで繰り返し練習します。二人の藤井さんは嫌な顔せず根気よく付き合ってくれるのでとても助かります。二つ目はガイドヘルパーは目の代わり、視覚情報の提供であって脳、判断の代わりや動作の代わりをしないです。トイレの個室で実習すると養成研修で習ったからなのか、まず流すところとペーパーの位置を教えます、と声掛けをしてしまいます。この時点で、便座がきれいか、トイレットペーパーがあるか、という視覚情報の提供をせずに、この便座を使うものと判断を代わりにしています。買い物をすると、レジでスイカを持っている右手を誘導してタッチさせることは、動作の代わりになります。空いている左手をタッチする場所に導いて、本人にタッチしてもらうのが目の代わりです。二人はその指摘するポイントに敏感なので助かります。実習を終えて、ガイドヘルパーの仕事をしばらく経験したら、二人の藤井さんのガイド依頼を担当してもらいます。その際は、仕事について困ったことや、不安なことの相談に優しくアドバイスしてくれる、アフターサービスまでバッチリの二人の藤井さんの紹介でした。トピック、役員の紹介。当法人の役員は理事が5名、幹事が1名です。まずは、この7月から新たに理事に加わっていただきました、地元の当事者である田村昇さんです。特筆すべきは、60代にして点字を習得したことです。この度、理事に就任した田村昇と申します。生まれも育ちも杉並区、66歳、1級の視覚障害、全盲です。私は定年退職するまで請願者でした。悠々自適の年金暮らしのつもりが、自己免疫性網膜症という謎の病にかかり、2年ぐらいで今の状態になりました。文字通り右も左もわからない時に、支援計画を立ててくれたのが高橋さんでした。若松河田の東京視覚障害者生活支援センターに通い、右や左が何とかわかるようになった頃、引きこもらないようにと出かけるきっかけを探していました。そしてまた高橋さんに誘われて森さんのストレッチ体操に出会いました。障害者だってもっと生活を楽しみましょうという話に納得でした。先日、杉並区民で障害当事者の意見を取り入れたいから理事になってくれないかと声をかけられました。自分のことで精一杯ですが、日頃何気なく文句を言っていることを何気なくではなく、少し本気で言えばいいのだなと勝手に解釈して、お受けすることにいたしました。何かお役に立てることがあれば、自分ができる範囲でやっていこうと思っています。どうぞよろしくお願いします。写真、田村昇さん。説明、エプロンをつけて陶芸の実習中です。写真終わり。次に 任意団体であった時の責任者であり、グローイングピープルズウィル名付け親の宮沢一郎さんです。常に前向きで周りを動かすことのできる優秀な方です。昭和43年12月22日生まれ、杉並区出身です。高校と大学生活は剣道に費やし、教師になるために教職員資格を取り、大学卒業後は青年海外協力隊の理数科教師として、ケニアの地方の高校に赴任しました。その後、教育開発学の修士号を取得するため、アメリカのコロンビア大学へ進み、帰国後、教育コンサルタントとして、インドネシア、フィリピンの教育プロジェクトに参加しました。31歳の時に、ユニセフのタンザニア事務所の職員になり、その後、ミャンマー、バングラデシュ、パキスタンに赴任し、恵まれない子供たち、若者の教育機会拡充に従事しました。現在、ユネスコ、バンコク事務所にいて、タイ、ミャンマー、ラオス、インドネシアで教育プロジェクトを実施しています。ICT とデータを使用した教育革新が現在の主な仕事内容になります。どんな環境に生まれても一人一人の能力を高められる教育や手法を模索しています。今後ともよろしくお願いします。写真、宮沢一郎さん。説明、白い半袖シャツ姿でにっこり。刃がチャーミングです。写真、終わり。宮沢さんと同じく、GPW が任意団体の時から活動をしていた幹事の横倉和義さんです。盲導犬のように寡黙で独特なオーラを放っています。東京江戸川区の質屋の長男として生まれました。高校の時、洋楽が好きで、当時ミュージシャンがアフリカの飢餓を救う活動に影響を受け、青年海外協力隊に参加。ケニアに派遣され、高橋さんや宮沢一郎と出会いました。帰国後、有機野菜などを扱うラディッシュ坊やという流通会社で11年間世話になり、その後、取引先の有機農家に転職して、群馬で田舎暮らしを始めました。東日本大震災後に、都心に住む母と一緒にいたくなり、前の会社に出戻りました。12年ほど前、T シャツを売って感謝の心を広げ、経済的な理由で学校に行けない子供たちを救うという一郎くんのプロジェクトに参加しました。それがグローイングピープルズウィルの始まりです。海外に行って日本の武道を見直し、空手、その後中国拳法、今は心身統一、合気道を習っています。合気道気圧法認定指導者、霊気ティーチャーなど、ヒーリングとリラックスの伝道師でもあります。今は有機野菜を広め、環境と土を次世代につなぎ、健康を広めることが人生の目的になっています。こんな人間ですが、よろしくお願いします。写真、横倉和義さん。説明、グリーンのポロシャツでにっこり。肉体を鍛え上げていることは、胸板の厚さでも証明できます。写真、終わり。最後に、高橋実です。私は、去る7月26日に、創刊5000号を迎えた、展示毎日に、1960年から1986年まで、盲人記者として勤めていました高橋実です。定年後は1954年に自身の大学進学した時から取り組んでいる盲人の新職域開拓などの問題解決のために大阪から上京しました。1987年、 杉並区に日本初の盲学生情報センターを開設し、その後、当センターの事業を拡大して、名称を視覚障害者支援総合センターとし、1996年、社会福祉法人格を取得しました。主な事業は、盲大生の学習支援や、職域開拓のための雇用運動でした。地方公務員、教員採用、司法試験、国家公務員試験などに、展示受験を認めさせることができました。その結果、各種資格試験にも展示受験が導入されるようになりました。また、視覚障害音楽家の社会参加を促進する、競い合い、助け合うコンサート、羽ばたけ視覚障害音楽家たちの開催や、若い視覚障害者の社会貢献を願って、全国から男女一人ずつを選ぶ、チャレンジ賞男性、サフラン賞女性を創設しました。2017年、大役を辞して大阪に戻りました。私が取り組んだことは全国的なもので、地域の視覚障害当事者と向き合っての仕事はありませんでした。その点 GPW は地域に根ざした活動をしていることに賛同し、理事の末席を怪我しております。近い将来、視覚障害当事者が安心してくつろげる施設の実現を目指して努力し、皆様と共に喜びを分かち合うことができればと、微力を払っていきたいと考えています。皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。写真、高橋実さん。スーツ姿でマイクを手に講義をしているようです。写真終わり。日頃より皆さんと顔を合わせています森直子と高橋和也は割愛させていただきます。2020年度会員参助会員報告。日頃より GPW の活動にご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。2020年度会員は9月現在正会員17名、参助会員54名です。今年度も半ばに差し掛かりましたが、2020年度の正会員、参助会員を募っています。どうぞよろしくお願いします。当法人は、障害者も高齢者も、住み慣れた地域で豊かな生活を送るための支援を行っています。一人でも多くの方々が支援に参加してくださることを願っています。会員の方には GPW 通信を年に4回、期間、定期的に発行し、活動報告をさせていただいております。正会員と参助会員の2種類があります。正会員は法律上の社員となり、会の構成メンバーとして、総会での議決権を持つなど、会の運営に参加していただく方々です。また、参助会員は、会の目的に賛同し、参助していただく方々で、いわば、会の活動を側面から応援していただく方々です。会員の区分により、年会費は次の通りです。正会員5000円。参助会員、一口3000円。郵便振替、口座番号、00110-5-696178。口座名、NPO、グローイングピープルズウィル。寄付を募っています。2020年度は、生命福祉講演会様、本間律子様、東恵子様、竹村育様、社会福祉法人大雲会様、藤岡陽子様、土田由紀子様、井山勝子様、佐藤康清様、高橋実様、堀長尾様、河井田仁様、太田美奈子様、酒井久江様、 須田のぞみ様、黒田和恵様、匿名の皆様から寄付をいただいています。ご支援をありがとうございました。当法人では、高齢視覚障害者のためのストレッチ教室、社交ダンス、音楽を媒体とした集いの場や、視覚に障害があってもわかりやすいフランス語教室、料理教室などのイベントを行っています。福祉制度にない活動が、実は利用者にとって非常に大切です。このような活動を安定的に継続し、さらに充実したものにしていくため、皆さんのご理解とお力添えを必要としています。寄付をお考えの方のご連絡をお待ちします。最後に、この GPW 通信音声版の読者の方から、あの声は誰ですか？写真の説明が上手ですよね。とのご質問をよくいただくようになりました。ボランティアで音訳をしてくださっている田中由紀子さんを紹介したいと思います。縁あって音訳の担当をさせていただいている田中由紀子です。介護生活が突然終わり、呆然自失の毎日から脱却して音訳を始めました。始めて5年くらい経ちます。絵や写真、グラフなどもっとわかりやすい説明ができるよう日々勉強中です。時々音訳中ににゃんこが邪魔、通称猫ハラ、猫ハラスメントの略が入るのは困ったものです。不器用なので手芸は不得意ですが、着物を着るのが好きで茶道も始めました。がさつなので先生に怒られてばかり。お茶だけでなく、お茶系も好きで、日本酒やワインもたしなみます。そのため太ってきたので、ランニングもしています。ちっとも痩せないのは、その後のビールがやめられないから、ですよね。わかっちゃいるけど、やめられない。これからも、よろしくお願いいたします。写真。田中由紀子さんのにゃんこ。説明。空色のソファーでくつろいでいるキジトラの猫です。NHK 自然百景の鳥を見ています。写真終わり。今回は当法人に関わる方々を紹介させていただきました。挨拶でも書かせていただきましたが、NPO 法人になった当初、関係者は数名でした。当然のように参助会員はいませんし、寄付金もいただけませんでした。おかげさまで、この4年間で信用が増し、関わる方も大きく増えました。これからも、誰もが自分の能力を発揮できるような環境を作り、誰もが気軽に支えられる社会を目指していきたいと思っています。写真。足を組んで寝ている猫のしまちゃん。説明。しまちゃんは白と黒のコントラストが綺麗な猫です。後ろ足を器用に組んで横向きに寝ています。写真終わり。期間 GPW 通信第16号2020年秋号2020年10月1日発行。発行者、特定非営利活動法人、グローイングピープルズウィル。理事長、高橋和也。郵便番号、167-0042。東京都杉並区西荻北。2-2-16。オーシャンアート202号。URL http://gpw.sakura.ne.jp 電話 03-4285-9727 ファックス 03-4285-9727。 終わり。音源協力は森優太さんでした。